こんにちは、ゲームカフェです。
はい、こんにちは。
ショウです。
直樹です。
今回は初ゲストがいますね。
お、ついに
来ましたね。
ついに、
はい、やっとショウと直樹の2人だけの、時間から解放される時が来ましたよ。
2人ぼっちのパラダイスから解放されましたよ。
はい、ということで今回はヨッシーさん。
イエーイ。
はい、どうもこんにちは。はい、ちょっと慣れてないんでね、
分
かんない
ん
ですけどね。どうすればいいですかね。
いや、まあ、全体でいいですよ。
はい、お願いします。
はい、お願いします。
今回ヨシーさんを迎えて話す話題は白騎士物語ですね。
ああ、世間ではいろいろとね、悪評というか。
ヨシーさんは白騎士仲間であります。
そうですね、
はい、で、まあ、現ドラクエ仲間でもあります。
そうですね、
はい、
お世話になってます。
まあ、いやいや、そんなことないですよ。
むしろお世話になってます。あなたの運の良さには私ども本当に頭が下がる思いです。
あのね、ウォーリーを探せ的にね、あのね、ドラクエ内で幸運な持ち主がいるので、それを探せ的な部分が以前ありましたけど、
はい、
まさかのね
ヨッシーさんでした。まあでも、あのゲーム内のキャラの名前はヨッシーじゃないので、
ええ、
あんまりヒントにならないです、これは。
うん、まあいいんじゃないですか。
はい、ただ、まあ、もしかしたら直樹のキャラクターのユイと、ショウのキャラクターの〇〇と、
はい、
つるんでるかもしれないです。
ちょっと一緒にいる時を見かけられるかもしれませんね。
そうですね、
そうですね、
はい。まあ、そんなヨッシーさんと今回は白騎士物語について語っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、それでは白騎士物語でございますが、まずハードというか、まあメディアですね、プレイステーション3ですね、
はい、
はい、ロールプレイングゲームだとソニーから発売されています。基本的にはその主人公レナードという主人公がいるんですけども、それを操作して進めるストーリーパートと、自身の分身アバターを作成してオンラインを通じて他のプレイヤーと協力プレイができるライブパートの2つに分かれている作品でしたと。
あれですね、なかなか珍しいというか、
はい、
大抵アバター作ると、うん、アバターイコール主人公じゃないですか、
はい、
これはストーリーにね、まあ、絡む絡まないで少し問題もありましたけど、
うん、
主人公じゃないけどストーリーモードついてくるんですよね。
そうなんですよね、喋んないですよね、やっぱりね、アバターだからね。そういったところもあって、全然そのストーリーモードやり、なんだろう、入り込めないし、なんかこうただ浮いてる存在的な感じがありますよね。
戦闘員ですよ
ね。戦闘員 A ですよ。
ただ後ろで突っ立ってるだけみたいな、本当にそんな感じでしたよね。
そうですね、
そうそうそう、本当に残念っちゃ残念ですよね、ストーリーの出来というか、その存在価値としては。
あれはなんだろう、これって一応いにしえの鼓動というのと、あと光と闇の覚醒、
うん、
まあ、2つありますけど、まあ、光と闇の覚醒が続編って言いながら完全版なんで、
はい、
そっちの覚醒の方の後半シナリオだと多少改善されましたっけ。
まあ多少ですね、
なんかカメラ演出で映りやすくなったぐらいでもいいですから、
ね、そう、結局のところまあいてもいなくても同じじゃねえかっていう存在ではあったと思うんですよ。
おっと、いけた、
はい。まあ失笑買う、そういう感じでしたよ、はい。まあ、基本的にその中世ヨーロッパ風の剣と魔法のファンタジー世界が舞台となっているんですが、
いいす、ね
ね、主人公がその巨大な白騎士に変身して戦うことができるのが売りとなっていると。どうやらその特撮の巨大ヒーローものを意識してそういう風に作られたんですね。
あれ一緒に戦闘するんですよね。ね、敵が巨大化する。何でしたっけ、アドベントでしたっけ。
ええ、なんかそうなんですね。
なのに、なんか割とかっこいい名な感じのことを言うのに、こちらは変身なんですよ、
ね。うん、確かに、そんな感じでしたよね。まあでも、なんか、まあ後々話しますけど、その自分自身のその騎士の名前つけられたりだとか。
ああ、ありましたね。
ありましたよね。はい、まあ基本的にその王道 RPG として初週の販売数約20万本。で、発売時点では PS 歴代初週販売本数の3位を記録したんですが、発売当時はシリーズ化が発表されていなかったにもかかわらず、ストーリーは続編を匂わせる中途半端な終わり方になっていたのが、イニシエのこと、一作目ですね。
まあ、続編を匂わせる以前にもう全てが中途半端でしたけど、
ね。中途半端でしたね。そんな中途半端なものから始めたのが直樹さんですね。
あれ、お二人は
まあ一応あの勧められて私はやりましたけれど、
うん、
あとまあヨッシーもやりましたけど、
はい
はい、ただあのやって間もなく光の覚醒、光と闇の覚醒出たんですよ。
あれじゃあヨッシーさんは光と闇の覚醒からでしたっけ？
ほとんどそんな感じだったと思います。
ああ、ですかね。でもまあ
なんかちょっとだけその一作目をやって、はい、本当にまあ今あったようにすぐにもう光と闇の覚醒が出ちゃって、
はいはい、
もうすぐそっちに乗り換えたっていうんですかね。
ああ、なるほど。
もうそっちでやってるって感じで。なんでちょっとあの一作目の記憶がほとんどないんですよね。
というかね、これもあの先ほど軽く話しましたけど、一作目が丸々入ってるんですよね、あの光と闇の覚醒の方に。
ね。
なんか二部構成って考えた場合に、光とあとイニシエの鼓動がまあ一部に値するとすると、うん、光と闇の覚醒部分が第二部なんですけど、うん、それがもう一部二部が全て。オールインワンパッケージじゃないけど光と闇の覚醒の方に入ってる上にあのシステム面もねな改善された方でなってたもので、
うん、結局イニシエの鼓動は何だったんだって話になっちゃいますよね。
まあそうっすね、そんなの入れるぐらいだったらもっとまともにいろんなものを作って新規で入れようって思ったんですけどね。
ねえ、まあ、そんなちょっとなんだ作り方自体にも文句がポロッと出てくるっていうのもあったんですけど、一応その第2作目のシというあたりに住むその光と闇と覚醒っていうのは2010年7月8日に発売されて、新システムでリメイクした前作イニシエの鼓動と新シナリオ光と闇の覚醒の2部構成となっており、続編ではなく完全版に相当するストーリーもそれで完結をするということですね。
はい、
はい、ではストーリーでございます。人々が平和に暮らすバランドール王国では、長年対立していた隣国フォーリアとの和平交渉を行おうとしていた。合わせて麗しき姫君の成人を祝う式典が行われていたが、王国が秘匿する古代の兵器シンナイトを奪うため謎の組織ウィザードによる襲撃を受け、王も死亡する。混乱に陥る中、ワインショーの使い
な
んで笑うのさ、なんで笑うのさ、
はい、いや、いいっすよ、すいませんね、はい、
もう
はい、
混乱に陥る中、ワインショーの使いとして城内に居合わせた少年レナードは静姫と共に城の地下にある宝物庫へと逃げ込む。そこには古代の遺跡から発掘された白騎士と呼ばれる謎の鎧が鎮座していた。追い詰められたレナードは白騎士を起動させ敵を撃退するものの、姫は誘拐されてしまう。レナーたちは姫を救うためウィザードを追跡する旅に出ると。
はい、
ということですね。まあ、そんな、ストーリーだったのがイニシエの鼓動、まあ、第1作目になります。
まあ、ざっくり言うとあれですね、ちょっとね、下町っていうかで働いてた少年が、
はい、
小さい頃にちょっと見て憧れてた姫様の、まあ、たまたまね式典のとこに居合わせて、
うん、
だけ敵が襲ってきて、
はい、
そしてなんか王道的にね、
うん、
一緒の地下にあった秘密兵器的なものに触れたっけ、自分が動かしてしまって、
はい、
でも姫が定まったから救いに行こう旅ですね。
そういうことですね。
はい、
まあ展開としてはそういうざっくりと今言っていただきました通りの、
それ以上でもそれ以下でもないですね。
まあ結局そのウィザードを追跡するために出て、まあ、中途半端に終わっちゃうのが第一作目なんですけれど、その後光と闇の覚醒完全版の方では、結局その内乱によって国を追われたフォーリア公国の皇女ミュウと将軍スカーダインの運命的な導きによってレナーたちと出会い、孤島で密かに世界征服に向けて始動した神聖イシュレニア帝国との最後の戦いに赴くと。これ
はですね、争っていた隣国ですよね。
そうですね、うん、フォーリア公国隣国ですね。その将軍と皇女が、まあ、要するに仲間になるみたいな感じになるんですけど、
ちょうどあれなんですよね、隣国で争ってたけど和平交渉をしたってことで、
はい、
先ほどね、お姫様と主人公が襲われて地下に行ったって言いましたけど、
うん、
その時に襲われた際にね、その国王、その姫様の父親の国王と、あとその隣国のね、あれ王様ですよね、
そうですね、
が亡くなってしまったんですよね。
はい、そうなんです。まあそんな感じで、まあ結局その、この作品ってメインストーリーってすごい薄いんですよ。
良くも悪くも王道のテンプレートというか。
ええ。
はい。
まあなんつったらいいかな、全部オンラインのためにあるようなゲームのもんで、オンラインでやるためにその、どういう大まかなストーリーなのかっていうのをチュートリアル的にやる。 話なんですよね。だからドラクエのオフラインとはちょっとまた話が違ってくるんですよ。
まあ、多分作られた方はそうは思ってなかったかもしれないですけど、結果的にそんな感じになりましたよね、イメージ的には。
まあ多分バンやってるプレイヤーみんながそう思ったんじゃないかなと思いますよ。
そうですね。
そんな、いろいろ主人公の名前出てきましたけども、レナードですね、まあ、一作目の西の鼓動、そして光と闇の覚醒の主人公のレナード。バランドール王国のワイン省で働く少年であると。幼少期に出会った静な姫に、恋心を抱いており、ウィザード襲撃事件の際に彼女を救うために騎士の力を使う。結果、白騎士を操ることには成功したが、眼前で、静な姫を奪われてしまい、エルドアという、まあ、登場人物がいるんですけれども、まあ、導きによって彼女を救う旅に出ると。旅を通じて白騎士に秘められた謎やウィザードの目的を知っていく。ワイン省で働いている身に過ぎないが、多少の剣術を心得持っていると。まあ、この主人公自体は結構、好感持ってる主人公ですよね。
いえ、全然。後々言いますけど、ね、あのオンラインの方で、ブログで書けんですよね。
はい、
それで、みんなアンケートっていうか、こんなこの主人公レナードですけど、こんなレナードは嫌いだっていうふうに言ったんですよ。
うん、
で、どんなレナードだったら嫌いですかって言った時に、うん、私たまたま1個目目だったんですよね。
はい、
どんなも何も今のうちに嫌いですって書いたっけ、その時に1に同意同意同意って言いました
よ。おっと。あれ、ヨッシーさんはどうですか？この主人公、なんか、好きだった、嫌いだったとか、別に興味ねえとかありますか？
興味がないですね。
おっと、
私は。
ちょっとあれですね、好感持てるっていう人と、ま、そもそも嫌いだっていう人と、興味ないという人で、否定派が多いということで、そういう主人公だったと。まあ、思えば。
きれいに分かりましたね。
ちょっとね、私、薄いなっていう感じですね、意見がね。まあ、声が浪川大輔さんです。関係ないですけど、浪川大輔さんです。関係ないですよ。はい。
はい。
なぜ白騎士を操れるか疑問を持つことも多かったレナードですが、後に自身がドグマホールから発見された赤ん坊の一人であることが判明したと。そんなストーリーありましたっけって感じですけど。
なんかまあ一応あれですよね。古代のこの白騎士以外にも騎士って何個かありますけど、
はい、
その騎士を操っていたとか作っていた時代の子供たちなんです、確かね。
そうですね。
それが数人いて、そのおかげでっていうわけじゃないですけど、他に出てくるキャラクターもいますけど、
うんうん、
それぞれ同じようにね、そのドグマホールっていう場所に見て発見された子供たちはみんなその騎士を操れる能力を持ってるんですよね。
はい、
まあそんな話ですね。
まあその散々言うと白騎士なんですが、白き勇者ヴィセルの力を宿す神ナイト、その名の通り純白の鎧に身を包む騎士の姿をしており、剣を武器に戦うと。バランドールの宝物庫に封印されていた本体とは別に、砂漠の古代石から盾が発見された。思考型のアークに付属する探検を合体させることで変身すると。要するに仮面ライダーみたいな感じの変身ですよね。
まあそうっすね。なんか正直登場人物の紹介もどうなんだろうっていうぐらい、やっぱり薄さもありましたね。
ありましたね。
あとオンラインだとね、基本的にそんな絡まないですからね。
絡まないですね。結局そのオフラインだけの存在感だったし、まあオンラインはオンラインでね、その各アバターを作ったプレイヤー同士が交流する場だったし。
そうなんですよね。
このメインストーリーに出てくるオフラインのキャラクターたちは本当にあまり関連しないという残念な感じもありましたね。
そうですね。なのでざっくり言ってしまうと、ね、そのレナードの幼馴染であるユーリっていう女の子であったり、
はい、
まあ、この子も実はね、同じようにドグマホールって場所から発見されたので、
うん、
別の月姫っていう騎士を操れたり、
はい、
あとエルドアって先ほど出ましたよね。
はい、
この人なんか謎が多いけど何でも知ってるなと思ったら、この人昔の、ね、人なんですよね。
そうなんです
ね。昔の時代の人だと、
はい、
いうのだったり、あとはまあアバターもなぜかね騎士になりましたよね。
そうですね。これ昔の人なんですかね、アバターって。僕らなんですけどね。
なんか現代の科学をね集結させた的な感じだった気もしないでもないような。
まあ一応ね、後付けでは厳密には新ナイトとは異なる騎士なので、まあ、アークナイトと呼ばれる存在なんで、パーティーメンバーが変身する騎士の中では唯一騎士同士の共鳴による干渉を受けないと。
うん、
まあ要するに試作1号機っていうことで関連性はないらしいですね。
これはあれですね、光と闇の覚醒っていう2つ目のリスク出た時に目玉の一つでしたね。
はい、そうですね。
なんで 劇中でみんな騎士に変身できてそれ売りなのに、
うん、
オンラインで騎士にできねえんだこっち来しょって、
うん、白騎士物語じゃなくてただの
アバター物語じゃねえか
ただの物語だよね。あと他にも、まあ、登場人物自体はいたんですよ。カーラーとか
ね、そうですね、シーザーとかそういう男のね、大富豪の息子だったりいたんですけど、みんな結局はそのドグマホールから発見された子供たちだったと。
そういうことなんですよね。
で言ってしまうとね、あの最後のボスですらそこから発見された子供のねだったとかね、すごく身内的な話ですよね。
あの直樹さんのこの喋り方が物語る通り、そのね、登場人物の関連性うっさ
ですね。それプラスそのなんか敵のね、どっからから暴れたような感じのなんかそれに付き従う連中だったり、なんかその国のなんかお偉いさんたりね、そんな感じですよね。メインはオンラインです。
そうなんです。オフラインをここまで酷評しても、なぜこの作品を取り上げたかっていうのはオンラインに全てがありますよね。
そうですね。じゃあちょっとあの、ね、ヨッシーさんにも散々ねお待たせしたので、そろそろオンライン行きますかね。
はい、行きましょうか。
さて、まああのオンラインですけど、
はい、
MMO じゃないんですよ。
ええ、
うんとね、まあ一応 MO にあったんですかね、多分あれは。
はい、
うん、先ほどね、ちょっとあのなんかブログ的に書いたって言いましたけど、うん、まあ自分のページがあるので、そこであの自分なりのミクシーみたいな感じですよね。
そうですね。
うん、なんか文字制限は一応あったにはあったんですけど、その中ではタイトルとまあ文章を書いて、それに対してあの返信するとかそんな感じのやり取りもあって、
うんうん、
ただあの。オンライン初心者がフレンドを集めるには一番やりやすいシステムかなと。
そうですね。
うん。それ以外にね、あとみんなが使える掲示板みたいなところでなんか書いて、それに対してあの反応し合うっていうのもあったし。
うんうん。
まあ結構ね、やり取りの方法としては、うん、いいなと思いましたし。
ドラクエよりも、なんかゲーム内でそれができたから結構分かりやすかったんですよね。
優れてましたね。ね、私あれですよ、一回もアバター同士会ってないのに、うん、フレンドさん何人もいましたよ。
ドラゴンクエストはどうしてもインターネットの環境で冒険者の広場とか見なきゃいけないから、
そうですね、
でそのゲーム内でってことになるとちょっと難しいところあるんですけど、これは本当にもうゲームの中で全て完結する作品だったんで、
ですね。なのであの一応運営の公式的な場所もあったりはするんですけど、それと別にあの自分の部屋、先ほどねあのブログ書くって言いましたけど、
うん、
それと別に自分専用の、まあ、部屋っていうかね、あれなんですよね、ルーム作る場所が、
うん、
そこにあのまあ後々の光と闇の覚醒ではあのジオラマがあってね、
はい、
自由に例えば武器だとか、あと家建てたりとか、うん、そういうことで遊ぶこともあって、そこでみんな呼んで集まって、それあの絶対ね公式の場所でも自分 の、 そのジオラマ作ったエリアでもそうですけど、
うん、
クエストに行く場所っていうか、あのクエストに受付してくれる人がいるの で、
そ、 うです、ね、
そっから自由に行けたりするので、仲のいいフレンドさんの、まあ、部屋に行って、そのジオラマのとこに行って、
うん、
であのクエストを受けてみんなで行こうとかできたし、
そうね、
なかなかねあれは、うん、面白かった。
あとちょっと話飛んじゃうかもしれないですけど、ギルドみたいなの作れて、
そうです ね、
ね、自分らのジオラマだけじゃなく、うん、まあ、あのこの3人って、結局その直樹、翔、ヨシの3人は直樹が作ったギルドのメンバーなんですよ。
そうですね。あと何人かもいましたけどね、
はい、
でもまああれですよね、なんて言うんだろう、イニシエの子供の時は4人パーティーでしたけど、
うん、
光と闇で6人なんで、
うん、
戦略の幅も広がったり忙しかったりもしますし、
ね、
うん、そんなコーナーでね、その一応あれ人数何でしたっけ、10何人とか入れるんですけどね。
そうですね、
うん、一応それまでならそのルームに入れると、
うん、
だからまあ良くも悪くも何十人っていうような感じで一気にできる、ね、MMO と違って、うん、一度に会話できるというか、その場に居合わせられるのは限られてるんですけど、
うん、
でもまあよくできてたし、
ね、うん、なかなかあのヨッシーさんジオラマ作りに精出してたんですよね。
一時期そうですね、ハマったんです。あのなんかパラメーターを上げるとなんかレアなものが拾えるとかってあったじゃないですか。
ああ、ありましたね、うん、はいはい、
あれでなんかすごいレアなやつが欲しくなってすごい凝ったんですけど、絶対行かないんですよねあれ。
あれは確か配置した数によってレベルがね上がってですよね。
なんか他の採取できないジオラマでもなんかステータスがどんどん変わっていくっていうのがありましたよね。
そうです ね、 ね、あれは面白かったなと思いますね、
うん、
配置するジオラマによってその、まあ、ジオラマ自体のなんかね カテゴリー分けがあって、
うんうん、
そのカテゴリーのレベルがそうですね、高いと、あの、拾えるのが、素材がレアになると。
うんうん、
そうね、一回ね、クエストに行って、本当はクエスト内でしか、のあちこちね、光る部分調べたりしないと手に入んないんだけど、うん、クエストで拾ってる暇ないと。でも、帰ってきた時には、もう、帰ってきた時にはもう拾えるという感じなんでね。
そういったそのなんだレアアイテムが出るアイテムそのジオラマばっかりを植えてる人のとこに行っていただきますって言って
ありましたね、掲示板でね募集かけたりしてね、うん、いつでも来てくださいとか言ってね、
うん、お世話になりました、お邪魔しますって言って
そこでの交流もありましたからね。
そうだね、
あなたもジオラマですか、レアですかって、私もなんですよって
そういったものでちょこちょこアイテム集めながら自分に還元してたなって感じしますよね。
そうですね、そういう素材が広いのだったり、私みたいになんかロケット台作ったりとかいろいろありましたね、やっぱりね。
あと何よりも良かったのはあの雰囲気ですよね。そのジオラマ内もそうでしたけど、
うん、
なんかのんびり話しての楽しかったじゃないですか。
まあそうですね、オンラインゲームの醍醐味ですね。
醍醐味ですよね。なんかあのドラクエとかやってるに通じるのはそこもあったのかなっていう気がするんですよ。
うんうん、
白騎士の一番良かったのはそのほのぼの感だなと。
あとそうですね、あの今そのねジオラマ関係の話をしましたけど、
うん、
あと戦闘面なんですけど、
はい、
これあの自由にスキル振りできるんですよ。
そうでしたね。
元々があのドラクエの8や9開発したレベル5なんで、
うん、
スキルシステム制なんですよ。
うんうん、
で武器今何種類あったか少し忘れてしまったんですけど、
6種類じゃなかったかな。
そうでしたっけ。
片手剣、両手剣、両手斧、弓、杖、あともう一個槍。
あ、そうでしたね。なんですけどね、その辺からね自由に、まあもちろんパッシブ的なものもあったりはしたんですけど、うん、それを取りつつ自分の好きな武器、あ、大抵1個じゃきついんで2個持ちとかするんですよね。
そうですね。
でちょっと覚えてるかどうかわかんないですけど、ヨシーさん何使ってましたもん。
私斧ですね。
です。
ああ、斧でしたか。
斧の時と両手剣の時。
うん。うん、ああ、はいはい。
たまに弓とか。
ああ、はいはいはい。
弓は、ね、だってあの直樹さんの影響ですもんね、あなたね。
あ、そうでしたっけ。
直樹さんがあのすごくあの後衛とか中衛をまんべんなくできるのを見て、あ、弓持った方がいいかなって言って持ち始めたんですよ彼。
あれ不思議とあの。このゲームと違って僧侶的な役割弓がやんですよね不思議な話ですよね。
ね、
ほんと不思議なんですけどね、なんかスキル的にね、あの敵の攻撃を回避しやすい技があったんですよ
ね。
だからねすごく不思議なんですけど、あの片手剣はあれはあの攻守バランスいいんだけど、まあ、良くも悪くも
器用貧乏
ですよね。で両手剣がなかなか面白いんですよ。
そうですね、
火力はすごくあるわけじゃないんですけど、うん、なんかねトリッキーなんですよね。あの意外と守り、まあ、よく釣りって言いますけどね、
うんうん、
あの兵頭を集めて、いやモンスターに注目させて、
うん、
自分にターゲット向けさせてって感じですけど、
うん、
そういうのは得意なん で敵を、ね、遅らせたりとか、なんか自分で、ね、守り系の技を使ったりとかいろいろあって、
そうですね、
そういう特殊な役割 で両手斧は完全火力ですね。
そうですね。
で弓に関してはそうアタッカー的にいけないくもないんですけど、ちょっと限定されると、
どちらかというとヒーラーよりの、まあ、後方支援ですよね。
そうなりますね。で槍なんかは守り硬いんで、そのね兵と役もできるんですけど、あとは何ですかね、補助もありましたよね、やっぱりね。
杖でしたっけ。
いや槍の、
あ槍の、
うん、まああれはでも攻撃もできなくはないけど、どっちかというと守り的な感じですね。
守りでしょうね。あの相手の痛い全体攻撃とかを一手に引き受けるとか。
そうですね、両手剣とは違った意味であのヘイト稼いでタンク役ですよね。
そうですね、だあのイメージがあるからドラゴンクエストで両手槍になったのが違和感あるんですよ
あ、僕もありますそれ。
あ、そうですか。
はい、いや僕の最初のオンラインゲームがちょうど白騎士物語なんですよ。
あ、そうなんですね。はい、
はい、それのまあ導入変ちゃ変ですけど、そこの槍がやっぱ片手剣に片手盾持つ、
うん、
っていう雰囲気だったじゃないですか。
そうですね。
で今ドラクエやると槍両手で持っちゃうんで、ちょっと盾欲しいな
ー
っていうのは、
まあね、普通はね、なんか槍と盾っていうのが
ねえ、
いつになったら見直してくれるんだあの槍システムっていうドラクエの運営さんはっていう。
だってもし盾装備できる片手槍になったらパラディンと僧侶行きますよね。
行きますね、うん、
道具使いはともかく、まああれかもしれないけど、
それこそ白騎士の槍ってあの、うん、縦構えた上であの、うん、攻撃力下げるけど防衛力アップさせるようなスキルもありましたね。
ありますよね、
普通はタンクそうしますよ
ね。
でまああと杖なんかはあれ効果力ですね。
ですね、
あの極大魔法なんて言ったらなんかすごい数字出るじゃないですか。後半あれで遊ぶの好きでしたもん。
ただまあ打たれ弱さっていうのが出てきちゃいます
ね。まあ、
それはもうマジシャン系というかその魔法系にはつきもんなんですけど、
でまああとはあのステータス的にね、あの回復の面で言うなら回復量だけだったら弓より上なんですけど、うん、ただそこまで大きく差が出ない上に弓もね回復優秀ですから、
うんうん、
で弓のは回避やら何やできるからあの総合的には弓の方がいいですね。非難ね、
そう
不思議なゲームですよ ね。
魔術師というか杖装備したらあくまでほど攻撃呪文系を思いっきり強化するって意味合いの方が強いですね。
すごいですね、無属性の最強魔法とかそうですからね。まあそんなわけで、まあ、ヨシさんはね、両手斧と、
まあ、
両手剣と弓ですか。
うん、
シュウさん
ですね。
私は槍でした。
ああそうでしたね、はいはい、
あのまあ最初はそれこそあのいろいろ特化引っかやったんですけど、
うん、
まあ斧もやったし片手剣もあまりなかったかな、あと杖もやったし、あと、まあ、両手剣もちょっと真似してね、2人の真似してやったんですよ。ただ
そうですか、
うん、あのあまりピンとこなくて一番最初最後に落ち着いたのは槍ですよ。
ああなるほどね、
ほとんど槍ばっかりやってましたよね。
ああそっか、そういうことそうだね、う
ん、そのイメージであの最初パラディン頑張りたいなってドラクエで思ったんですよ。
あれの槍結構やりごたありましたもんね。
やりごた。
やりごた偶然ですけどね。いや、ほんとね、偶然ですけどね。
自分で言って自分で笑ったよ、今この人。
やっちまったなと思って。
なかなかやりますな。
ええ
ー。やりだけど。
おぉ。おぉ。
ちょっとね、若いヨッシーさんはね、着せ物がありますよね、この親父ギャグにね。
でも今笑ってますよ。
よかったよかった。
ね、そういうの全然自分は。わからない。わからないというか気づかないんですよね。
ひどい。ひどいのかな。
いや、でも逆に救われるのか、それとも寂しいのか、わかんないところですね。
まあ、どっちにせよ、行った地点でもう救いようないんですよ、我々は。
痛かったわ。心がえぐられても。はい、まあ、そんな、やりごたえのある槍職。
はい。
はい。がありましたけれども。直樹さん、どうでした？
私は、イニシエの方もやってたんで、
うん、
武器結構違うんですけど、イニシエの頃はあの最初は両手剣でずっと行ってて、はい、途中で片手で少し遊びながらも最終的に槍だったんですよ、
うんうん、
で光と闇の覚醒の方だと、
はい、
最後何ですかね、最後両手剣と弓ですかね、
だったような気がしますね。
あと杖ですか。
うん、なんかそんなその3つぐらいに、ただ一番メインは両手剣だったような気がしますね。
そうですね、あの何とも言えないのが好きだったんですよね。
この3人のバランスすごくなんかそれぞれで良かった気がしますよ。
そうです ね。
タンク役の槍のショート、あと効果力の斧のヨシと、
うん、
そしてあのトリッキーな動きをする両手剣の直樹と
今一緒に何て言われたかと思ってきてでもあれですね、あの複数持ちは当たり前のゲームなんですけど、
そうですね、
ただあの3つ持つのは結構きついんですよね。
そうですね、うん、2つだったら結構、まあ、1つ極めてもう1つ 80% ぐらいまでデイグンできましたけど、
うん、私もなんかなんだかんだってギリギリでしたもん、あの、うん、3つ持つのは、
うんうん、
であの結構毎回変わってて、最終的には両手剣と、杖と弓だったんですけど、うん、最初はあの弓一択で行ってて、
うん、
途中で今回は2つぐらいないときついと思った時には片手剣と弓で行ったんですけど、
うんうん、
あとはいろいろ試しながらもずっと弓は持ち続けた感じですよね。
そう、
基本的にあのドラクエと違ってあの頃はヒーラーだったんで私、
うんうん、
今じゃね脳筋ですけどね
いや脳筋ってほんと脳筋じゃないですか。結構あなたあのそれこそあのまあ前ちらっと言った4諸侯の話ですよ。
ああはいはい、
あの4諸侯行ったのは私のショーのニヤカと直樹とヨッシーさんですよ
ねえよく行きますよね。
そうですね、行きますよね、はい、結構
ね。
そんな中でこの4人の役割、ごめんなさい3人ですね、3人、まあ、私が4人目なんですけど、
はい、
あの3人の役割でいうと直樹さんは踊り子ですよ。
あ、そうですね、
だからまんべんなくいろんなことやってますよね。
そうですね、
あの眠らせて封印させて蘇り節やったらタナトス半島、あそうだ、それにあの花吹雪もやってみたいな。であとその間に、まあ、最初一番最初はヨッシーさんが舞踏会やってくれたんですよね。
はい、
あの一括のひらめきでガンガン一括しまくってね、
もうねさすがだなと思って、
もうなんか一括して相手やっと立ち直ったなと思ったらまた一括してるんだよこの人って、
鬼やなと思って30秒ぐらい拘束してるんで、
何回勝つ入れるんだこの人と思って、ね、 だその間私はあの旅芸人と僧侶をにやかで操作してこれあの後々になったらきついなってことで私あの舞踏家と僧侶にしたんですけど旅芸人ヨシさんに任せたんですけどあの旅芸人と僧侶しんどいです同時操作しかも相手4色をもうあの怪魔人の怒りとかねかわせませんから一人
よくやんなーってさすが廃人ならのハイライトは違うなと思ってね
まあそんなあのちょっと今白騎士物語からドラクエに脱線しちゃいましたけどドラクエ界はこの後またゆっくり話させていただくんで
そうですね、
は
い、ただあれですねあの今ね廃人の話とか言ってましたけど、
はい、
私白騎士の頃は間違いなく廃人でしたね
そうだからあの廃人はねもう直樹が先輩ですから
間違いなく白騎士の頃は最長期にいましたもんやっぱり
そうでしょうね、うん、まあ熱の入り具合もちょっとまるまると違いましたよね
そうかもしれないですよね
ヨシさんはあのまあ当時オンライン初ってこともあって、
はい、
一部あのおっかなびっくりなところも多少あったとは思うんですけれど
そうですね
それなりに楽しめましたやっぱりこの作品は
いやそうですね結構ハマってる時はハマりましたね、はいもう当時学生だったんですけど、
うんうん、
もう学校から帰ったらすぐプレス3電源つけて起動中にディスク読み込ませて手洗いうがい気が済ませるというねなんというオタクライフを味わってたかっていう
学生の身分ながらにハイですよねなかなかね、
まあ私もね仕事が帰ってきてすぐ電源つけてましたけど、ね、特にやることなくてもずっとやいたみたいな
あれこの人たちなんか散々俺のことをドラクエでハイだハイだってバカにするけど白騎士に関して言えば俺逆にバカにしたいって
だってほら後半ほらめちゃくちゃ難易度難しいの来たじゃないですか
そうですね
うん、なんか普通にね結構なメンツ集まってもクリアできないみたいな
あったあった
うん、なんか私言ったけどその頃の翔さんとかついてきたくなかったですよね
いやついて行きたくなかったっていうその自分の意思じゃないですついて行けなかったですあの行きたくても無理だったんです
そうあれすごかったですよね、はい、メンバー構成がある程度自由な誰もなんだろうアタッカーとやったり、うん、誰もがヒーラーやったりって感じの、
う
ん、だからすごくやることが忙しかった反面、うん、やっぱりその中でも覚えなくちゃいけないこととか、
うん、
ここはこういう戦法したらダメとか、うん、それ全部覚えていかないとダメなんで、
うんうん、
高難度クリアって1回のミスが命取りですからね。
そうですね。
あれはね、で文句言う人はやっぱいましたからね。
いましたいました。
いましたね。
ガチ勢が多かった印象は多いですよね。
ガチ勢やたら多かったですね。
またそういった人とランダムでマッチングしちゃうのが多かったですよね。
ああ、そうですね。あと運営部屋とか、あともしくは集めてる人の部屋に行ったりして、こういう条件でしょって言ったりすると、もう本当ホストさんがもう1から全最後まで全部言うんですよ、
う
ん、
そうだ
こうしてでこの時はこうこうこうでこうこんな感じみたいな感じで、
うん、
その通りに、
まあ、今考えてみたら窮屈ですけど当時やっぱりそのオンライン初、まあ、ショーとしてもこういったオンラインゲームは初だったんであ
はいはいはい
だから初組同士の俺とあとヨシさんとは、
うん、
結構その、まあ、流されつつも、まあ、そんなもんなのかなと思ってやった部分もありますよね
いやでも戦闘の、まあ、6人でしかもログの流れスピードが速いですから
早かった、
まあ、FF のあれとかもそうですけどねそんな感じですからことね高難度クエになってくるとドラクエの比じゃないぐらい難しかったですもんね
まあドラクエの緩さが今心現れますよね
いいことです
ね。
武器の話しましたけど、
はい、
なんていうんですかねリング状になってて、
うん、
それが一周すると自分のターンが来ると、
うんうん、
で自分のターンが来るとあれ3マス3マスというかなんていうんですかね何個か設定できるコストがあるんですけど
3行6マスですよね
3行6でしたっけ
7マスか
7かな
21個だ
うんそういう感じであって、うん、もちろん端っこが使いやすいとか真ん中が遠いってなんですけどその辺はねこのゲームと同様にコマンドを入れ替えたりして、うん、自分の置きやすい場所に自分のね使ってるやつとかを置いて、
うん、
でターン溜まった時にそれやるとかとかターン溜まった間にも動かしたりとかね、
うんうん、そうだ
そういうことをするんですよ
ねあったねそういうコマンド入力式だったね
でねこれイニシエの子供の頃はね攻撃終わってから溜まるんですよ
あ
でもすごい長くてあとこれ概念的に布装備と、
うんうん、
あと軽鎧に、
うんうん、
あと重鎧、
うん、
ありますけどで 重くなるほど守備力が高くて、うん、で敵の吹っ飛ばし攻撃にも耐えられるんですけど、
うんうん、
その代わりあのターンがすっごい遅いんですよ、
うん、
全部自由なんてしたものならばもういつ来るんだって俺の攻撃のターンみたいな、ね、感じなんですけど、まあその辺をうまく変え、ね、
うん、
合わせていって、そして覚醒の方だと後半の方だと割と重鎧の方でもそこそこの速さで回ってくるので、
うんうん、
テンポ良くなったし、あとはもう攻撃してる間にもターンが溜まるんだったので、
うんうん、
だいぶ改善されたかなと、
ね、
今までずっとね敵とにらめっこしたけど、それが比較的に自然な流れだったかなと、
うんうん、
いう感じですね。あとまあこれ独自だと思うんですけど、
はい、
コンボ技あったじゃないですか。
ありましたね。
ザクッと言うとですね、HP と MP あって、うん、それと別にアクションポイントみたいなのあったんですよね、
ええ、
アクションチップ AC って言いましたよね、
はいはい、うん、
それは攻撃していくと例えば何回攻撃したら1下がるって感じなんですけど、
うん、
それを貯めていくとまあ人生の子供の頃はね選択肢がなくて、
うん、
そのコンボって言ってそのいろんな技をつなぎ合わせて、
うん、
って感じだったんですけど、それが光と闇の覚醒になると強力な技使うのに1使うとか2使うとなって、
そうですね、
弱い攻撃って普通使わなくなってくるんですけど、うん、そこの部分で貯めたりして、そして強力な技を使うと、そういう感じになってましたね。
なんか細々とした攻撃でもそれでゲージが溜まるんであれば効率よく貯めていけるし、
そうです ね、
ね、
あとオンラインならではというか、
うん、
こういうアクション的な部分じゃないですけど、いう RPG にありがちなんですけど、さっきリングの話したじゃないですか、
はい、
大きな技ほどモーションが長いんですよ。
長いですね。
なのでよく、うん、よく DPS って言って感覚的な秒数の間でどれだけダメージ与えるかっていうポイントですけど、
うん、
素早く終わる攻撃でダメージそこそこのやつを連続で回していった方が、うん、一発重いけどモーション長いやつよりも DPS 的にはよく高いとか感じになって、
うんうん、
その辺でね、さっき斧と量的な話しましたけど、
うん、
斧はね、まあ、斧は割と短いのもあったんですけど、一撃を持って長いのやるよりも両手剣とかでそこそこだけど早いのを何回回していく方がいいとかね、
うんうん、
あって、その辺の差別化も面白かったなと。
そうですね、
うん、
あれ僕最初分かんなかったですね。
あ、そうですか。
両手剣で1個一番強いやつを連発してた時に、
あ、
やっぱ、はい、言われるんですよねこれよりもこっちの方がいいとか。
なるほど。
当時の僕はなんでっていうのはありましたけど、
うん、
でもなんかやっていくうちに、あ、そうなんだってなってきましたね。
こなれてきたってことですね。
こなれてきたんですかね。
そうなんですよね。両手剣の一番最終的な技ってめちゃくちゃモーションなかったですもんね。
確かなんかもうやってるうちに溜まっちゃうんですよね、リング。
そうなんですよね。なんかもう 1.5 どころか、なんか2周ぐらいしないかみたいな。
その時間の使い方としてはもったいない武器でしたね。
そうなんですよね。
技でしたね。
2周回るから半分にするとダメージそんなにないとかね。
うん、
その代わりに攻撃機モーション中は吹っ飛ばないんで、
うん、
合わせて長いモーションを使うと敵のダメの攻撃で吹っ飛ばないっていうメリットもありましたけどね。
そうですね。うまく使えば相手の吹っ飛ばし攻撃を無効にできると。
そうですね、まあ、あれですね、ドラクエなんかでもありましたね、モーションが改善される前の天下無双みたいなもんだと。
あ、
ダメージ高いけど長すぎてちょっとこれはダメージ的には使えないとかって、
うんうん、
あ、
そんなんだったり、まあ、あとそうですね、覚醒で大きいのはやっぱ先ほど少し挙げましたけど、
うん、
でっかいね、まあ、騎士になれることですよね。
そうですね、
うん、
騎士の名前で私はまあ、もう今更だな、自分のキャラレベッカっていうキャラで使ったんですけど、
はいはいはい、
もう由来はバイオスなんですよね。
レベッカチェンバースですね。
ええ、で変身して騎士の名前チェンバースです
そうだ、この人その名前してた、それは
レベッカ変身チェンバースね、やってましたよね。
ヨッシーさんは騎士の名前って何か変えてました？
いや、変えてなかったと思います。アバターのまんま同じ。
ああ、なるほど。
ああ、なるほど。
名前だったかと思います。
私もそうでした、まあ、レベッカでチェンバースっていう感じじゃない限りは、
うん、
まあ、なかなか付けられないですからね、
まあ、ジル・ガレンタインとか
でも、ね、浮かばないですよね。
そうですねちょっと普通浮かばないですね。
なんかちょっと今回あれですね、私否定されまくりですね。
不思議ですね。
なんでですかね。
なんですかね。
ね、レナードのことよく言ったりね。 我々の中で結構共通意識であったはずなんですけど、なんだろう
な。レナードは好きになれなかったです。
ああ、ダメですね。レベッカ・チェンバースも受け入れられませんでしたね。
で、レナードが好きって言ってる人も、その掲示板1から100までかっこいいんですけど、
はい、
100のうち1人いたかなみたいな。
その貴重な1人です。
おぉ !100 分の1ですね。
100分の
1。1% の奇跡ですね。
はい。だからレナードは救われましたよ。
救われたのかな。わかんないですよ。翔さんとあのさっきのね、姫しかいないかもしれないですよ、味方。
ああ、なるほど。他の仲間からも。いやー、そんなに嫌われたかな。
嫌われたぜ、好きになる要素がなかったんじゃないですかね。
ああ、そういうことか。多分、うん、プラスがなかったからか。
それこそヨシーさん言ったようにね、どうでもよかったと。
僕はそのランキングっていうんですか、そのそういう評価をミスらしない人でしたからね。
ああ、なるほど。
レナード、ああ、どうでもいいよ、みたいな。
いや、ほんとそうですね。
あれですね、好きの反対は嫌いじゃなくて興味ないっていう、
ね、そうですね。
そういう、あの、恐ろしい。
そういえば、あの、余談ですけど、
はいはい、
私、あの、これ、いにしえの鼓動と、光と闇の覚醒じゃないですか。
うん。
いにしえの頃ってまだ、
うん、
男アバターだったんですよ。
そうですよね。
あの割と近年あの女性アバターの方が多いんですけど、
うんうん、
でね、最初はあのディアムって名前にしてて、
うん、
まあ、あの元ネタサラスターのオアシスっていうイギリスのバンドのボーカルなんですけどから撮ったんですけど、
はい、
でそれであのどれぐらいだろうな、とりあえず覚醒の方に引き継ぎできるときに名前変えれるよっていうふうに言ったので、
うん、
でそこからあのユーリアって名前で言ったんですけど、
うん、
であとその時まあ最初男だったんですよ、
うん、
途中であの性転換できるチケットがただでくれるということで
ありましたね、
これだと。
あれなんかネットワーク障害のあとでしたっけ、
多分そうと思うんですけど、何かしらでねそのチケットを配布されまして、
うん、
よし女子になろうと。
まあ正確に言うとあれ性転換のチケットじゃなくてキャラリメイクチケットです。
そうそうですね。
性転換のチケットってすごいあの語弊があるので。
そうですね、
あのキャラリメイクで別に男から新しく全く違う容姿の男キャラにできる、そのリメイクできるやつですよ。
なんかね、なんだろう、あの若干中性的なそこそこイケメン的なキャラにしたっけ、若干なんかあのうちの弟に見えてきて、なんかすごくね嫌悪感を抱いてしまったので、ちょっとねあのダメだなと思って、なんかあのどうせなら癒しを求めたい意味でちょっとこれは女性キャラクターだろうと、
はい、
思えばあのそうですね、女性キャラクター作るようになったのはこの白騎士の覚醒からです多分。
なるほど。
それまではあ、まあ、ドロケ3で女性とかの主人公にしましたけど、
うんうん、
基本的には男で言ってましたね。
うんうん。いや、あの、ショーとしても、あれですね、まあ、イニシエはその直樹から紹介されて、本当にちょこっとしかやってないんですけど、
はい、
あの最初は当時大好きだったサッカー選手ですよね。シセですよ。
ジブリーシセですね。
ええ、ジブリーシセですよ。
はい。
あの、まあ、黒いというか、茶色なんですね、色合い的にはね。あの選べなかったんで。
そうですね。
茶色で、あと、まあ、金髪で、すごいガタイいい男を
選ん
で、ね、作ったんですけど、
あれ結構細かくね、
うん、
でプレイステーション3だから結構綺麗だから ね幅も広いんですよね、
うんうん、身長もね、あの当時の184センチの72キロっていうねやつ、ジブリステ
体重も出ましたよね、あれね、
出ましたね、
うん、
体重に合わせてあの横幅とか大きくなったりとか、
うん、
ガタイ良くなったりしたんで、面白いあのゲームだった、その体重にちゃんと比例した形になってるのが面白かった、
そうですね、うん、
ただ184センチと72キロにすると結構他のキャラクターに比べてガタイ良くなりすぎたんですよ。
そうです ね
だからちょっとそれでわー、しかも姿勢に全然似てねえしとかって、
しかもガタイいいわ、ね、口弱えよみたいな、
ジブリにしてこんなもんじゃねえよとかって思いながら、まあ、その後ねこんなもんになっちゃったんですけど姿勢は。まあそれはいいとして、それでその光と闇の覚醒の方に、
はい、
行った時にその例のチケットを使って自分も女キャラにした、
性転換したんです、
性転換したんです。その結果がレベッカですよ。
なるほどね。
レベッカ・チェンバースですよ。
うん、
当時あのなぜかレベッカ大好きでしたね。
なぜか。
何の影響なんだろうね、あれバイオゼロやってないですよ私。
まあいいんじゃないですか。ヨシーさんは最初からずっと男性でしたよね。
男ですね。
なるほど。
なんかモヒカンみたいなやつやったり。
あれそうでしたっけ。
ああ。
普通のなんかざく切りみたいなやつしたり、いろいろしてましたね。
髪型を変えるぐらいでキャラそのものは変えてないってことですか。
そうですね、
うん、
特に名前の変更とかもなく、まあ、名前言わなくてもいいんですけど、
あ、はい、
ずっとねその白騎士の頃から、まあ、ドラクエにかけてもずっと同じ名前になってますよね。
そうですね。
ね。
あれ、まあ、きっかけは親だったんですけどね。
おお、
あら。
はい。いや、たまたま、まあ、髪型を見てたら、デッカメヘアがあったんですよね。
はいはいはい。
ちょっと俺、名前バレちゃうんじゃないかな。
まあ、バレても大丈夫ですよね。
あ、そうですか。はい。ならいいんですけど。
あ、大丈夫です。まあ、で、まあ、まあ、デッカメヘアがあって、
はい。
そしたら、後ろで親がたまたま見てたんですよ。
はいはい。
そしたら、ベッカムじゃん。
お
ぉ。ギャッチになって。
おぉ。
名前ちょうど考えてたんで、
はい、
どうしようか。ちょっとふざけて相談してみたら、
うん、
じゃあ、デビッド・ベッカムでいいんじゃないっていう話になって、それが今の始まりなんですよね。
なるほど。
なるほど。伝説的な。
伝説的な。
あの名前が。
始まりが、ここにあったわけですよ。
アストルティア、随一の幸運の持ち主の名前がバレましたね。
デビッドっていう。
まさか本人からあっさりと出てくるとは思わなかったという。
ちょっと今ね、ベッカムの瞬間にこれやばいと思って。もうベッカムって言ってもう、デイビッドかビクトリアしかねえと思って。
しかも男キャラって言ってるから、男の名前
ビクトリーとかさ、わかんないけど。
ビクトリーベッカム。ガンダムじゃねえか。まあそんな感じで、まあ、ヨッシーさん、過去デイビッドさんは、
はい。
ね、白騎士から戦友で今もなおドラクエで一緒に遊んでるということですね。
ですね。
他のゲームとかのアバターも全部デイビッドですからね。
ああ、そうなんだ。
デイビッドとか、あと、DAVE、デイブ。
ああ、
デイビッド、
はい。略称系ですね。
はいはい。
そうですね。あれを大体使ってるんですよ。
おお。
じゃちょっと、
もし、
ですね、
はい。
いい機会なんで、ちょっと
うん。
大体使うアバターネームとかその辺、まあ、もちろんね、公表したくないものは使ってもいいんで、少しその辺の話もしていきますかね、せっかくなん
で。う
ん。まあ、せっかくというか、結構細かくアバターの、髪型はね、結構種類多いにしても、何個 か限られてはいたんですけど、
うん、
輪郭とか全部変えたりすること考えると、うんうん、無限な数だったじゃないですか、これ。
そうですね。
に加えて、あとはお二人、こういう、オンラインでの、
うん、
ってい
う
の初めてだったっていうこともあって、
うん、
ちょっとアバターの方の話していこうかなと。
はい。
うん、先ほど少しね、私、最初リアムってつけて、
うん、
そういう名前の由来もありましたけど、
うん、
だいたい差し支えない程度で言うと、よくつける名前、今ね、ヨシーさんはね、デイビッドっていう名前つけるって言いましたけど、
うん、
どんな感じで思ってくる、やっぱ好きなゲームとかそんな感じですかね。翔さんなんかだと。
まあそうですね、自分で言ったら、まあ、その時々のサッカー選手、好きなサッカー選手だったりだとか、
うん、
好きなゲームのキャラクターだったりだとか、
うん、
あと好きなアニメのキャラクターだったりだとか、
はいはい、
だから本当にそのゲームを始めますって時にハマっているものからチョイスすることが多いです。
うん、なるほど。
はい。
私ね、すっごいね、
うん、
今思い浮かぶだけ偏ってんなと思うんですけどね、まあ、リアムはある意味突破すぎたらいいんですけど、うん、他何使おうって言ったら、まあ、洋風的なものだったら全部ユリアとか、
うん、
あとまあ女性キャラクター行くとき、まあ、本当はねユリアってあれジュリアっていうのも別読みなんで、
うん、
女性の名前なんですけど、
うん、
ただ男女別に限りなくつけたりしますし、
うん、
他にはねあと今ドラケー10の中ではユイって名前つけてますけど、
うん、
他になんか日本風だとかの場合って男でも女でもユウってつけるんですよ、
うんうん、
全部見るとユリアでしょ、
うん、
ユイでしょ、
うん、
ユウでしょ、
うん、
全部ユなんですよ
ゆついてますね。
何なんでしょうねと思って今自分で思ったんですけど ね。
でもあなたの名前の中にゆは一切ないですもんね。
ないっす
ね、
うん。
どこからゆがって。
なんか響き的に好きなんでしょうね。
なるほど。
わかんないけどね。ユリアにしたって元々デモンソウルの方だったかな。
ああ、そうですね。
うん。女魔女の名前とかだったりするし。
うんうん、
あとまあ、ユに関しては、なんか響き的に好きだったんでしょうね、きっとね。
ユカジマとか。
あ、それも好きですね、
うんうん、
そういうのも多分いろいろ含まされてかもしれないし、
うんうん、
ユイに関しては私ね、ミュージシャンのユイ好きなんで、
あ、
うん、そこから撮ってるのもありますしね、
好きなものの共通の中にユがあったって感じ
ですかね。そんな感じですね。恐ろしいですね。
すごいなんか偶然にしてもっていうね。
そうですね。ヨシさんはあれですかね、デイビッド以外には特になんかつけたりっていうのはない
感じですかね。ないですね。
あ、今大体はデイビッドで、
大体デイビッドで今やってます。
あ、それもそれでいいっすね。
あんまりキャラをすると分かんなくなるんですよね。
なるほど、なるほど。
どのキャラが何のゲームだっけみたいな。
あ、
なんでもうむしろ全部デイビッドにしちゃえみたいな感じで。
いや、逆に分かりやすくていいかもしれない。
うん、そうだ。それ、言われてドキッとしますもん、私。あ、どうやって、今、それこそ、まあ、白騎士なんかは、覚えやすいキャラクターとか良かったんですけど、
はい。
全然、それで、思い出せない、あれ、これ時何のキャラクターだったっけ、なんていう名前だったっけっていうのは、あるもん、確かに。
あー、なるほどね。私はさっき言ったね、使い分けしてるんで、大体は当てはまるんですよね。
個人的に言わせてもらったら、そのいろんな好きなアニメキャラクター、漫画キャラクター、サッカー選手の名前ってとこから取ってはいたけど、
うん、
結局その落ち着いたのは最終的にその、まあ、ドラクエが今一番やってますから、
うん、
ドラクエの中でその一番メインのアカウントのキャラクターはもちろん、アニメのキャラクターが取りましたけど、そこからはあとその名前に近い名前で自分で作っていきました、
ね、その方がいいかもしれないです。私ねゲームだと例えば FF とかとクラウドとか、
うん、
あとまあサッカー戦車とねノベルトバッチョとか好きだし、あとミュージシャンの方が前さっきユイはそのままつけましたけど、うん、とかっていろいろありますけど、
うん、
まあ、それこそダルクとか好きなんでハイドとかもあるんですけど、
うん、
そのままつけるかっていうと、もうその人たちの名前の個性がついちゃってるんで、
う
ん、
その
印象が強くなってしまって、だからさっきのね弟に若干似てるから変えたってありますけど、
うん、
そんなところで連想しちゃうのもあって、基本的にはそのままつけないんですよ、
ね、うんうん
うん、まあね魔女の名前付けとかでありますけど、その辺の辺キャラクター性薄いとかもあって、
うんうん、
響きだけでって感じたところもあったので、
うん、それ考えたらあれですね、ヨッシーさん強烈な人から目取ってますよね。あまりにもネームバリューが高すぎるというか、
デイビッド・ベイカー、
大体の人知ってますよね。
あ、でも最近の子どうなんだろう、なんか日韓の頃はすごくベッカムヘアとかでも流行ってあれです
よね、超スターだったけど、まあでもデイビッド・ベッカムはさすがにみんな知ってるんじゃないですか。
知ってますかね、
ええ、
まあ、にわかぐらいだともしかしたら最近は知らない人もいるかもしれないですけどね。
うん、まあ本当にサッカー興味ない人じゃないと知らないで、大体そのサッカー興味ない人でもデイビッド・ベッカムは知られてたんですか。
まあそうですね、
いまだにだって何かやるたびに日本でニュースになるじゃないですか。
あ、そうですか。
それこそさ、なんかアメリカのメジャーリーグサッカーに行ったとか、
ああ、いましたね、はいはい、
そういったことでも簡単にニュースになるのは、だってアンリなんかニュースにならないんですよ。
やめてあげてやめてあげて。
ティエリー・アンリとか、どこに、ニューヨーク・レッドブルズにいつ行ったんですかみたいな。
もうね、ジーニョさんとかもそうだけどね、なんか、
ロナウジーニョなんて、
あれ、なんかかつての、かつてのオールスターみたいな。
オフシーズンに激太りした写真しか撮られないですかね、ロナウジーニョさんね。
まあ激太りってどうしてもね別の人も買いますけどね。
まあ、ロナウドさん、
さっき今ねもう完全にねクリスチアーノの方がですからね。
そうですね、まあ今はどうしてもメッシとロナウドでそれに付随したまあ、ルーニーも若干二の次なところもあるし、
ウェイン・ルーニーね、
ウェイン・ルーニーね。
まあそのサッカーはいいんですけど今。
ああ、そうですね、すいません失礼しました。
まあそね、やっぱりネーミング的にはそういうところから取るとかもやっぱありますし、ね、翔さんみたいに若干変える方がむしろね変に個性イメージつけなくていいかもしれないしね。
そうですね、元由来がない方がなんか自分のキャラって感じですごくなんかしっくりくる感じがくるんで。
そうですね、それもそうだし、あとねヨシーさんみたいにね一貫してデイビッドっていうのもいいですしね、
うん、それもまたプレイヤーそれぞれの個性というか考えがものに反映されますね、投影されますね。
そう
ですね。じゃあまあドラクエでもね、
うん、
一応我々3人ドラクエ今やってるっていうのもありますし、はい、ドラクエはそこまで選択肢的には薄いですけど、
うん、
まあ、白騎士なんかの場合は結構細かく作れたというのもあって、それって一体どんな感じでアバター作ります？まあもちろんね、なんか目標とかあるのか分かんないですけど、
肌の色を決めるとか、
外見とかその、うん、
その基準的な自分の中の基準ですか？
そうですそうです。
自分にはないかっこよさとか可愛さを求めますよね。
なるほど、
はい、やっぱ男の子だったらそうだな、まあ、作ったのは一応ガタイのいい男の子を結構作るんですけど、
ええ、
ヒョロヒョロよりもなんかがっちりとして男らしさが出るような男を作って、でその要するに体験とか女が似合うような感じですよ。
ああ、なるほどね、はい、まあ、クラウドが体験似合わないかどうかはさておきとして、
まあ、クラウド的なイメージじゃなくてどっちかというとバレットイメージですね。
なるほどね、まあ、海外そんなもんですよね。
はい、
ヨシーさんどうですかね。
僕はそうですね、男の人作るときは大体ガッチリ系ですね。
あ、まあ、
女性キャラは作ったことないんで分かんないですけど、
うん、
まあ、サブキャラで適当に作ったことはありますけど、
あれは適当なんですね。なるほど、
でも適当な割には可愛いですよね、あのサブキャラね。
ドア子さんですか。
ええ、ドア子さん、まあ、ドラクエの話ですけど、
ええ、
あれキャラメイク5分10分ぐらい。
まあ人によってはね1日かける人もいますけどね。
いるんですか。そん
な、まあドラクエレベルだとそこまで選択してないやつかもしれないですけど、結構細かくいじれるだったら1日かける人も結構いるらしいです。
白騎士そういえばそうだな、1日かかったかもしれない俺そういえば。
ほら輪郭にしても回してると違うとか、うん、いざフィールドに出るとちょっと違うとか、
うんうん、
結構あって、であれほらフィールドに出た場合ってもう取り返しつかないんで、
そうそう、
でそれやっちゃうとお金払ってチケット買ってもう一回買えないダメなんで、
うん、
基本的には最初からにしてそこで数値だけメモってって感じしますけど、そうするとねなんか結構あ違うみたいなこともあって、うん、これからずっとやっていくとなるとその少しの違和感が許せないですよね。
そうだね、うん、完璧を求めますよねそういえば白木の時はね。
そっか、ヨシーさん結構あれですね、ガッチリ系が、
うん、
作る時はガッチリ系ですね。
まあね、本物のヨシーさん自体がもう甘いマスクのイケメンですからね。
そうですね、イケメンそうですよ、ね、
そんなことはない純粋にそれ反応困るんでちょっとやめてもらえませんか。
でもあれですよ、ね、本物のというかお見かけした時にはあまりの甘いマスクとイケメンさんにちょっと私は輝きに溶けてしまいそうでしたから2フラム食らった気分でしたよね。
いや言ってましたよ、あなた帰った後、ヨッシーさん帰った後も、いやーイケメンだったイケメンだったって、最初本当にイケメンって言ったのにそのうちイケメソって
ね。イケメソってね、でまあその辺はねあんまり言うと困ってしまうかもしれないので、
はい、
さらっと流すとしてね。じゃああれですか、まあヨッシーさんはガッチリ系ですけども、
うん、
ジョーさんはガッチリ系って言いましたけど最近女性キャラの方が多いじゃないですか。
うん、そうですね。
それはやっぱり
まあ白騎士自体で言ったら可愛い系でした。
あ、美人系というよりは可愛い系。
そうですね、うん、まあでも大人女の子キャラなんですけど、ちょっとなんかまあ、ロリーまで走らないんですが、
うん、
ただなんだろう、大人可愛い感じ、その愛くるしい感じを残しつつ、
はいはいはい、
でもなんだろう、うん、それこそ美人キャラじゃない、なんかきつそうなイメージを出させないキャラメイク、
ね、はいはい、
ほんわかとした柔らかい感じ、でも子供ほど活発じゃない。
フレンドに当時のね白騎士物語でのフレンドに言われて、うん、おっと思ったんですけど、
うん、
無意識だったんですけどね、
うんうん、
まあ、私当時ユーリアって名前やってたんですけど、
はい、
ユーリアさんあれですねって、うん、毎回顔やら髪型変えたりするんですけど、うん、絶対に釣り目が多いですよねって、垂れ目キャラがいなかったなと思って。
あ、そういえばなんか多いですね。
めちゃくちゃ釣ったきついのは好きじゃないんですけど、うんうん、ただこれはどっちかというと釣り目寄りだなっていう風なキャラが多かったなと思って、うんうん、あれは無意識だったんですけどね。
それでピンポイントで言うんだったら、じゃあ逆にショーは垂れ目というか丸っとした目ですよ。
ああ、可愛い系の
って感じ
ですね。
可愛い系の、はいはいはい、それ多分上手ですね。釣り目選ばないです俺。
なるほど。今のドラクエにしてもあれ釣り目とかわかんないですけど、
うん、
誰か釣りって言ったら多分釣りの方だと思うんですよ。
そうですね、釣りの方ですよね。
じゃあまあそんなのもあったんですけど、あと、うん、まあ、こだわれるポイントってわけじゃないですけど、まあ白騎士よりかドラクエって思ったら髪の色と目の色とかそんな感じですかね、
はい、そうですね。
ヨシーさんはなんか特に毎回気分ですかね。
僕はそうですね、なんか誰か似てきたなと思ったら変えるとか。
誰か似てきた
なんかいい髪型が出たよって言われたらそれを見てみて、あ、いいなって思えば変えるとか、
うん、
あんま変えないっすね。
なんかそういう新しいの来たとかっていう何かタイミングがないと、
ああ、
そうかもしれないです。しょっちゅう美容院に通ったりはしないと。
もともとあんまキャラメイクに興味がなくて。
ああ、そうなんですね。
うんうん。
最初。
うん、はい。
まあ、白騎士もドラクエも。
うん。
で、大体整形手術するときも、大体5分
の整形手術。なるほど。
変えちゃうんですよね。
なるほど。
だからもうなんか試行錯誤じゃなくてもう、あ、これだみたいな感じで決めちゃうんで、
あ、直感的に
これだーって
これだーって決めちゃうんで本当に考えないんですよね。
いや、でもそれもそれでいいんじゃないですかね、変にうじうじ悩まなくて済むというか。
逆に自分の意見がストレートにすぐに投影できるからね、それが自分の求めた感じで、
うん、
ね、あれこれ考えて結局まあ、俺らってうじうじ悩むタイプじゃないですか。
でもすごいですね、これだってその時の直感で決めた、
うん、
決める人大抵その時の直感でいいと思ったのがあるんで、
うん、
後々になって違うと思って変えるって人も多い感じするんですけど、変えないんですね。
ね、
うん、
だから自分に素直なんですよ。
なるほどね。
素直なんですかね。多分単に変えるのがめんどくさいだけかもしれないですよ。
ああ、興味のポイントはそこじゃないと、やっぱり。
やっぱ、あの、キャラメイクに遊んでたい派なんで、僕は。
ああ、わかる気がしますね。うん。
そっか、じゃこだわりの部分がちょっと若干違うんですね。
ないですね、というか、もう。
ああ、確かにね、あの、ヨシーさんのキャラ、まあ、デイビッドですけど、
うん、
確かに、あの、あまり、ドレスアップとかもそんなに頻繁にしてるようなイメージでもないんですよね。
そうですね。
うん、あれも
結局しないですね。
そうですね。あれも結局はその容姿とかその辺の部分とか見た目の部分ですから ね。
なんかあのまずい組み合わせだなと思ったらチームユニフォームでごまかしますからね、彼ね。
ここでバラしちゃった。
あのチームユニフォームで結構預けてるんですよ、酒場に。
なるほど。ええ、私よく借りますわ。確かに。
なんかあの、まあ、めんどくさいんですよね。あれユニフォームやったら一丁だし、もう終わりだわ、何着てたら変わんねえわ。
確かにユニフォームとあと、古代王族一式以外見たことないなっていうのは確かに最近ありますね。
ああ。まあ、旅芸人で預けること多いですかね、彼ね。
そうですね。私旅芸人の時は必ず借りるんですけどね。
ちょっとあれですね、ドラクエの話になってきちゃったんで、白口一回ここら辺で締めちゃいますか。
あ、そうですね。うん、
ね、締めちゃって、まあ、本格的にあの、まあ、ヨシーさんに今回来てもらったのは、白口はちょっと若干前座的なものもあったので、
そうです、
はい、ドラクエの話をこれから盛り上げていくために、まあ、多分これ連続配信になるんで。
そうなります ね。まあ、あとはあれですか、白口のどこで語るとしたら、あの、難関系がね、結構大変だったんで。
ああ、そうだ、その話、すっかり忘れたね。なんかドラクエの方にちょっと話移っちゃったけど。
じゃちょっとその辺少し触れてから、そうですね、
締めさせていただきます
かね、うん、そうですかね、
そうです
ね、まああの「使徒騎士物語」大体あのオフラインの部分というか、
うん、
ストーリーモードを追ってって、まあ、各地の、まあ、ボスであったり、うんうん、あとステージですよね、
はい、
これってあのどういうクエストかっていうと先ほどクエスト少し話しましたけど、うん、受け出るよって、
はい、
クエストごとにあの、まあ、各地、まあ、ストーリーで訪れた場所を行って、
はい、
うん、同じエリアでもクエストによって行けない場所とかあったりして、
うんうん、
なんかね、あれ、なんかあれですよね、少し細かいお使い的なのをこなしつつなんで、
うん、
すごくあの効率を重視して回るんですよね。
そうですね。
で、あちこちで何か集めてこい、その間に誰か一人受けたら間に残り全員がその集める場所に前もって行くとか、
うんうん、
だからすごくあの事前知識が必要というか、
そうですね、
いきなり来るとオンラインでなんでお前来たんだみたいな感じに言われて
一回オフラインで自分でやってこいやみたいなね、
で見聞いてこいやみたいな、
うん、
いうゲームだったわけですけど、まあそんな感じでこなして、でまあこなすといってもね、
うん、
よくあのモンスターハンターとかもそうですけど、欲しい素材が出るまで何回もやるってあるじゃないですか、
うんうん、
でもね、まあ、すごく出にくいのももちろんあったんですよ、
うん、
あったんですけど、大半の人がそのやつを求めるよりかはギルドランクって言ってね、 GR ってありましたけど、
はい、
あ
ランクを上げていって、なんか変にね24、まあ、これはゲームの話なんですけど、うん、最高の装備が26装備だったんですよね、当時は、うんうん、ランク26なんですけど、
はい、
で変に24とかでその素材集めるためにぐるぐる回るよりも、
うん、
パッパと26に投げちゃって、
うん、
で26の装備を取った方がいいという感じもあって、
うん、
途中でね、その素材どこ集めるよりかは時間が早く終わって、
うん、
そしてやりやすくて、
うん、
で、いっぱいポイントもらえるやつを繰り返しやって、ランク上げる方がいいとなったわけですけど、
そうですね、
そうなるとね、先ほどの問題と直結するんですよね、
はい、
何回もその簡単なクエストしかやってないので、
うん、
高難易度に行くと動きがわからないだとか、
はい、
あともうその永遠と同じクエストばっかやるので、
うん、
飽きが来るとか、
そうそうそう、
すごい回数でしたよね。
デミトールでしたか。
デミトールの危機ですね。
おお、
何回やること
だったんで、
何回ぐらいやりましたかね。私はあんまりあそこ行かなかったんですけど、
ヨッシーさんが多分一番多いんじゃないかな。
あ、
結構行ってますね。
ね、なんか何千何万の世界だよね。
何万、ま、までいかないじゃないですか。何千じゃないですかね、せいぜい。
何千、はい、多分何千いってますよね。
ね。
で何千回、確か1回終わるのに10分15分ぐらいしかね、確かね。
そうですね、10分15分で終わって、
で何、ね、
100回くらいやったら上がるんですよね、あれ。
そう、上がっても1とかなんですよね。
ね。
はい。辛かったですね。
4万ポイントくらいなんか手頃にもらえるんですよね、確か。
そうなんですね。
10、あれ10万いきませんでしたっけ
2だと10枚いくんですよ。
あ、そうですよね。うん、
でも2って26以上なんだっけ、
はい、
20… いや21とかじゃないですか。
そう、21とかそんな感じ。うん、でね、なんて言うんすか、まあ、ポイントもそうなんですけど、
うんうん、
大 体があの、なんだろう、大体のストーリー終わってオンライン行って、大体何個ぐらいですかね、11人ぐらいですかね、うん、あもう少し低いかな、うん、っていうぐらい何個から始まって、先ほどのヨッシーさん言いましたけど、うん、100回ぐらいやって1上がったり、もっとやんないと上がらないって何個になってくるんで、うんうん、それをね、その10とかそのぐらいから26ぐらいまで、
うん、
まあ16ですよね、単純計算。
ええ
1600回以上、
はい、
って考えると、うん、恐ろしいですよね。10分15分、ね、でもあの人集まってどうこうとかいろいろ考えると、うん、実際は20分がかかりますよね、
うん、
それを1600、いやないし2000回、
延々とそればっかりね、
20分を2000回、してやっと上がった、楽しめると思ったけど、楽しめるのもそうなんですけど、うん、それに加えて難易度高いからお前事前勉強してこいとか、立ち回りを取ったら取ったらって感じで、地獄ですね。
デミトールでは優勢になったんだけどね。もうこんな立ち回り逆に覚えてないのいんのかいみたいな感じだったけど、
そうなりますね。だから一番いいのはあれなんですよね、いくつか欲しい素材があったら、はい、その素材目当てで1個じゃなくて 2,3 個集めて、それを気分転換で回していくのはまだいいんですよね。
そう
です、それもきついんですけどね。
うんうんうん、なんせそのギルドランクを上げる手段に乏しいのはあったよね。
ありましたね、無意味高かったですよ ね。で、まあ、26からが本番っていう、そこまでにまあ1000時間以上かかりますからね。
はい、
そりゃみんなやめるわっつって。
でしかもそれでまた増えたからね。
そうなんですよ、あの当時30が最高しばらく続いたんですけど、もう言いだけ終わっても散々30になった後に、行ったよった後に40とか45でしたっけ、
はい、
解放来たけど、それもね同じように100回200回を、うん、かける10回15回分、
しかも上
げても別に装備やら何や追加されるわけじゃなかったんで、うん、そこでやめましたね。
ね、それでなんか3人ともほぼ同時期にやめて、
そうですね、
まあそれで、はい、あのあれもあったんですよね、プレイステーションネットワークの障害もあったんですよ、正直。
ああ、はいはいはい、
影響があったんですよね。あのなんかハッキングかなんかされて、
うんうん、
でしばらくアクセスできなくて、であの白騎士物語ほどオフラインでやる苦痛はないですから。
そうですね、あれって2011年2年、
で2011年でしたっけ、もっと前じゃない、
いやだ10年です、あの出たのは覚醒が
2011年ぐらいでしたっけ、
11年かな、でもどっちでも12年の8月のね初めにはもう私ドラクエ行ってるんで、
ああそっか、
あの時にドラクエであの家事してるのを白騎士の方であの記事書いてたりして、うん、いや今日あの武器職人でこれ作りましたとか言って、うん、あやってるんですね、私もやってるんですとかって言って、うん、ドラクエで会いましょうってあったんですけど、
うんうん、
なんであの頃がギリギリまだ顔を出すぐらいはいたと。
ああそう、うん、その頃は多分俺ウイレの方に走ってましたね。
ああ、
ずっとウイレばっかり、オンラインじゃなくてもオフラインで楽しんで、
うん、ヨシーさんはひたすらキングオブゴート
そういや、あの頃まだやってなかったんじゃないですかね。
グランドセフトウォートは
グランドセフトウォートはまだやってなくて、いや、あの後実はちょっとだけついたんですよね、僕。
あ、白騎の方ですか。
はい。
あ、そうなんですか。
なんか しばらくやってなくて、やっぱり僕もで、ちょっとなんかやろうと思って、うん、で26行ったぐらいでちょうど30解放され30以上になっちゃって、
あ、
はい、で、頑張って確か27ぐらいまで行ったんですけど、うん、
はい、
あのやってる人がもうデミしかやってる人いなくて、
そうだ、
肝心の装備集めができないっていう問題に当たってしまって、
はいはい、
お二人より多分1ヶ月2ヶ月遅れてやめたって感じですかね。
なるほどね。あ、そうでしたね、あの各地にそれぞれあのクエスト別々なんで、
うん、
あのやってない人もいるんですよね、
うん、
あのオンラインの使用上一人でクリアできるのもあるんですけど、うん、これ絶対構成上無理だろってあるんですよ。難易度簡単でもね。
うん、
なので、あの、で、高ランクというか、S が最高でしたっけ。で、だから条件、結構一人じゃ難しい部分で、
うん、
どうにかクリアできても C とかそんなのと、うん、C は出ないとかってあるんですよね。
なんかね。
だって、あの、装備が作れないっていうのもあって、そういう場合も、あのね、オンライン上の掲示板とかで呼びかけて、行く人いませんかっていうふうに行く以外じゃ、もう人が集まらない状況だったんで。
もう、かそってたんですね。
オートマッチングがあったんでね、
うん、
気楽にできたんですけど、その人気の方のクエストしか誰もやれたらなかったので、
うんうん、
そうですね、装備品とか作りにくかったですよね、あのゲーム後半。
そうですね、あの26から出る後半の方はいるんですけどね。
ああ、はいはい。
前半ができないで基礎ができないんですよね。
ああ、そうだ、なぜかね、下位の方のランクの装備作って、それをあの上位に持っていく感じのシステムでしたもんね。
はい。
海外いないと
海外いないと
元々作れないと。
なるほど、
はい、
その辺のねあれもありましたね。確かにね、
あなんか、うん、そういったところでそのなんだろう、なんとか助けようとかっていうその運営の力なかったですもんね。
なかったですね、完全にオンラインでしたからね、うん、
全部プレイヤー任せだったから、そこがちょっと白騎士続けられなくなった理由でも一つありますよね。
まあ良くも悪くもね、あのオンライン無料でしたからね、
う
ん、
そうですね、
うん、だからね、あのドラクエとかと違って、他のオンラインゲームもそうですけどね、
うん、
と違ってあのアップデートでなんか新しいの来ましたって言っても別になんだろう、ちょっといつもと様変わりした特に面白くもないって言っちゃうんですけど、
うん、
クエストこなして、あ装備品こんなんかと、うん、この能力なら作んなくてもいいかなとか、まあ、作っとくかぐらいの感じでがね、パラパラパラパラ1週間2週間に1回あったかどうかって感じだったんで、
そんな感じでしたね。
なんかそこまでやる気が続かなかったんですよね。
ね、
うん、でまあそんなこと言いながら視線時間だって軽く超えてましたけど
ね。まあドラクエほどじゃないですけどやりましたね。
私まだ多分ドラクエより取得しても長いですね。
ああそうですか。
多分イニシエと覚醒合わせたら多分私7000時間ぐらいやってると思う。
すごいっすね。
うん、いや本当ね、指導騎士の時はね廃人と化してましたね。うーん、
すごいや、多分賞でも2000とか3000ぐらいだったような気がするんですよね。
あ両方ってか、まあ、
まあ、イニシエほとんどやってないんで、
うん、
ほぼ引っかりというの覚醒で、しかも2000、3000ぐらいの時間の多分3分の2か半分ぐらいはダベってた。
まあそうなりますよね。うん、
あのギルドのねエリア行って、
お前らクエスト行くんじゃなかったの、
めちゃくちゃ喋ってて、あれ楽しかったけど、
一回か行ったっつって、
ヨシさんで多分1500ぐらいですか時間。
そんな行ったんですかね。
多分そのある程度デミ潜り込んでたんだったらそれぐらいきっと
出ますかね。
さっき20分を2000回言ってましたけど、単純に4万分ですか。
ええ、
だったらいくらですか。
それちょっと何それ4万分60秒だったら600時間ぐらい。
あそれでも600なんですね。そう考えるとまあダベリア何やら だらけてるとか考えてもまあ全然普通に行きますか。
気になるからちょっと4万分か確認したいと気になりますよ。私電卓ねえわ。まあいいや、まあそれぐらいの時間帯ってことですよね。
なるほどね。
まあ、あとはまあ、
うん、
そういったその、まあ、いろいろ素材とかねもあったし、まあ、サービス的にその無料だったのが何よりも良かったですけどね、あれだけのところできて。
あとあの個人的に続けられた理由っていうのは、うん、フレンドがいたからっていうのもありますし、あとあの、うん、ね、特に遊ばなくてもそのあのなんだっけ、まあ、ブログとかそんな書いたりして、
うん、
まあね、ある意味ツイッターとかと同じですよね、
うんうん、
やってることはね、やってコミュニケーション取るのが楽しかったと、
うんうん、
あとはやっぱりプレイステーション3で映像結構綺麗だったんで、
うん、
キャラクターのアバターにしてもそうですけど、装備品とかは結構鎧がしっかりね、しっかりした鎧だとかの、
うん、
そういうビジュアル面であの着せ替え的に楽しめたんですよね当時、うん、あんまりなかったんですよねあの時、あのそういう着せ替え的な RPG というか、まだ
そうですね、
うん、
まあ、今でこそドラクエで普通に当たり前ですけど、
まあ、他にも FF とかありますけどね、
うん、白騎士はそういったところでも最先端って感じしますよね。
綺麗でしたよね、あの雨に濡れた描写とか、
あ
とあの光の照らす感じであのプレートの鎧とか、
うんうん
うん、その辺は良かったと思いますね。
個人的にいい印象に残ってるのはあれですよ、あのタンポポで空飛ぶやつでしょ、タンポポっていうか綿毛か。
懐かしい。
懐かしいですね。
ありますよね、あのなんかすごい風の強い流国みたいなところで、
あの風待ちね。
そう、風向き変わるんですよ時間だった
ら、ね、風の向き待ちね。じゃあ先にあの報告行ってっからボス前寄ろうとか言ってね、オッケーっつって。
やったわ。
あの辺の専用単語とかもあの前もって覚えとかないといけなかったんですもんね。
う
ん、
ね
え。
はい、まあこんな感じで白騎士物語というか3分の1ドラゴンクエストというか、
まあアバターの回ですよね。
そうですね。
ね、うん、
まあでもこうやってオンライン楽しむ上でアバターってのは本当自分の分身ですから。
最近は増えましたけどね、自分の好きなアバター作る感じのゲーム、
うん、
でもあの当時ってまだそんなんでもなかったし、プレイステーション2出て少し経ったぐらいに出たゲームだったんで、
うん、
これ2008年ですからね、
うんうん、
その中でアバター作れて、あと着せ替えもできてってなると、
うん、
しかも当時のプレイステーション3の綺麗な画像というかね、あれで、ね、グラフィックでだったんで、その分だけでも楽しめたかなと。
なんとなくだけど、バービー人形出す女の子の気持ちが若干湧くって感じもする。
なるほど。
なんかやっぱり自分らしさを求めてというか、うん、これとこれ組み合わせたら、あ、こんな可愛くなるんだとか、こんなかっこよくなるんだっていうのも、あそこでまず学んで、ドラクエに少し活かしてるかなって気がするんで。
なるほどね。
そんな感じで、今回は白騎士物語を語らせていただきました。
はい。
お知らせをさせていただきます。ゲームカフェはゲームやアニメを中心にノンジャンルに気楽にゆるく話すポッドキャストです、
はい、
ホームページは http://gamecafe.cista.net です。
メールアドレスですが、ゲームカフェ @outlook.jp です。 Twitter ID ですが、ゲームカフェ01になります。お便りリクエストなどお待ちしております。
よろしくお願いいたします。
はい、今回はね、初めてのゲスト会ということで、
はい、
はい、ヨッシーさんありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ね、引き続きドラクエの回でよろしくお願いいたします。
ま、初めてとは思えないね、しっかりとした意見も言ってくれたので。
本当です
ね、我々ね、ありがたいですよ。
第1回第2回は封印したいですよね。
あれブローから消そうぜ。
急に消えたって、
ね、で消えたライス、なんだっけ、消されたライセンスだった。関係なかった。
はい。
はい。まあそんな感じで、今回初ゲスト回、本当にご協力ありがとうございました。
ね、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
まあ最後に、ゲームカフェのショート、
直樹と、
ヨッシーでした。
どうもありがとうございました。
2回もよろしくお願いします。
お願いします。